今日は使徒の働きの3章です。このところには神の御名の力が表されています。一節にペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあるわけですけれども、ユダヤ人は午前9時それから12時午後の3時に宮に行って祈るという習慣があったわけです。その時に2節を見ると、生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。それは3節に、施しを求めた、何もすることができない、ただ憐れみによって、施しをもらって、その日を生活するというような状況であったわけです。しかしこの時にペトロが6節に、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、そのように命じたわけです。私にあるもの、彼の中にあったのは何か。それは実は16節に、このイエスの名がその名を信じる信仰の上にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。ペテロの中にあったものは何か。それはその名を信じる信仰、信仰が彼のうちにあったということです。ですから私たちは何も持っていないかもしれません。しかし信じるその信仰があるならば、歩けないものが立ち上がって歩くことができる。そしてこの生まれつき足の不自由な人は変わったわけです。8節に、踊り上がって立ち歩き出した、そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。神を賛美する、その喜びが彼のうちにも与えられたということであるわけです。いくらお金をたくさんもらっても喜びがなければそれは虚しい人生ではないかと思います。私たちもイエスの名を信じるその信仰によって自分自身が変えられる。それはかつては悲しみと呪いの中にあったかもしれません。しかしそのような心を神様は憐れんでくださり、私たちを信仰によって立ち上がらせてくださって、神を賛美するものと変えてくださる。しかしこのことはこの男の人だけの問題では ないわけです。すべてのものが神様を信じて救われることを神様ご自身は願っておられるわけです。じゃあどうしたらいいのか。19節に、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られます。ペテロはそのように人々に大胆に語ったわけです。悔い改めて神に立ち返る。なぜ悔い改めなければいけないのか。15節に、命の君を殺したのです、なぜならば人々は十字架につけろ、そう叫んだわけです。そしてイエス・キリストは十字架にかけられた。一人一人の言葉は小さいかもしれないわけですけれども、しかしそれが何十人何百人集まっていったら大きなものとなっていってしまう。そして間違った方向に行くことがあるわけです。そしてそのことが実は命の君を殺すということになったわけです。人々の心の中にある怒り、 そして口から出てくる言葉、そのことによって命の君を殺してしまう。しかし神様は私たちにこの悔い改めを与えてくださる。それは私たちの心の中にあるその罪をイエス・キリストの十字架によって洗い清めてくださる。ヨハネの第一の手紙の一章七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束があるわけです。ですから19節の割に、あなた方の罪は拭い去られます。私たちは自分の罪を拭い去ってもらわなければいけない。20節には、そうして神の御前から回復の時が来て、私たちは回復される必要があるわけです。神様は私たちが不自由に、そしてまた本当にこの下向きに生きている生き方を望んではおられないわけです。むしろ私たちは信仰によって立ち上がり、神様を賛美する、その生涯を神様は私たちに約束してくださったわけです。このことは25節を見ると、あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムに、あなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたものです。神様はアブラハムに契約を与えられた。その契約は何かっていうと、あなたは祝福のもといとなると神様はそう約束されたわけです。そしてアブラハムは確かに祝福のもといとなった。人々に祝福を与える、おいのロトが捕らえられた時に、彼は救出に向かったわけです。自分のしもべたちを持って、そしておいのロトが裕福に暮らしていたその平地に行って彼を助けるということをしたわけです。ですから神様の祝福というのは自分だけのことを考えるのではないわけです。他の人たちにも祝福を与えてくださる。そして私たちがなすことは何か、それは22節のこのモーセの言葉にあるわけです。22節の終わりには、彼があなた方に告げることをすべてに聞き従わなければならない。23節にも、その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。私たちが祝福に預かるためにすることは、実は聞き従うということであるわけです。預言者というのは、神様の言葉が預けられている人であるわけです。その人が勝手に自分の思いで語るというのではなくて、神様が語れと言われたその言葉を預かって伝えるというのが預言者であるわけです。そしてそのことは実はイエス・キリストによって明確に表された。ヨハネの福音書一章を見ると、はじめに言葉があった、言葉は神であった。ですからイエス・キリストそのものが実は神の言葉であり、このキリストに聞き従うということが実は私たちが祝福に預かっていくということになるわけです。この方に聞き従わなかったら、まさに23節にある自分の民から断ち切られるということになってしまいます。そういうことがあるわけですので、私たちは日々聖書を読む、神の言葉を聞いて、自分自身が今神様に従っているんだろうか。もしそうでなかったら、私たちは悔い改めなければならないわけです。26節を見ると、神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方が あなた方一人一人を悪から立ち返らせて、祝福に預からせてくださるのです。その方とは誰か。イエス・キリストです。イエス・キリストが私たち一人一人を悪から立ち返らせて、私たちに悔い改めを与えてくださる。私たちもイエス様を十字架につけたその一人ではないかと思います。その私たちのためにイエス様は自らが十字架にかかり罪を許してくださった。その十字架によって私たちは神様に立ち返ることができる。そしてそればかりではなくて、祝福に預からせてくださる約束があるわけです。クリスチャンの素晴らしさは何か。祝福が与えられる。ですから生まれつき足の不自由な人も立ち上がって踊り上がり、神を賛美するその生涯に変えられたということであるわけです。私たちもイエス・キリストによって父なる神様のもとに立ち返り、そしてどれだけ自分が愛されているのか、そのことを心の中に覚えて感謝し、喜びを持って主に仕えるものとさせていただきたいと思います。